借主の引っ越し当日に行う管理費、公共料料金、長期修繕充当金の精算手順。借主の引っ越し当日の精算は、管理事務所への確認、メーターの記録、公共料金の精算、長期修繕充当金の区分、敷金と鍵の浸しの順に進めると安心です。管理費の項目や供給契約の方式は、住宅ごとに異なるため、精算書と支払い証明書を必ず保管してください。管理費に電気水道料金が含まれているかを最初に確認すると、二重払いまたは支払い漏れを防げます。退去直前に電気水道ガスのメーターと住宅内部の状態を写真または動画で記録してください。借主が代わりに支払った長期修繕充当金は、通常の管理費と分けて所有者と精算できます。資金から差し引く金額は、項目ごとの根拠と計算内容を確認した上で、カビの引き渡しと同時に処理すると安心です。新居では、入居時点のメーター値と前の居住者の未払い管理費が分けられているかを確認してください。引っ越し当日の精算は、最後の管理費請求書を支払うだけの手続きではない。管理費の区課税設備と実際の退去日が異なる場合があり、電気水道、都市ガスの契約形態も住宅ごとに異なる。さらに、長期修繕充金の返還と保証金からの控除が絡むと、誰がいくら負担すべきかをめぐって紛争が生じやすい。最も安全な方法は、引っ越し前に管理事務所と各供給機関へ精算方法を確認し、退去直前のメーター値と住宅の状態を記録した上で、書類を照合して保証金と鍵を引き渡すことである。引っ越し前にまず確認すべき3つのこと1。公共料金が管理費に含まれているか確認する。マンションや一部の共同住宅では、電気または水道を管理事務所が一括検診し、管理費に含めている。一方、電気の個別契約、個別の水道メーター、都市ガスの個別契約を利用する住宅もある。管理事務所または賃貸人に次の事項を確認する。電気料金が管理費に含まれているか、または韓国電力と直接精算するのか、水道料金が世帯別検診なのか、人数面積などに応じて配分されるのか、都市ガスが個別供契約なのか、セントラルヒーティング費用が管理費に含まれているのか、駐車料金、エレベーター使用料、引っ越し作業費などの別棟費用があるか、退去幹までの中途管理費をどのような方法で計算するのか、同じ料金が管理費と供給機関の請求書の両方に計上されないよう、まず契約形態を区別する必要がある。2. 管理費の区課税設備を確認する。管理費の請求期間と退去日が一致しない場合は、最後の定期請求書以降の使用分を別途計算する。これは一般に中途管理費と呼ばれるが、全国共通の単一の計算式があるわけではない。電気水道のように検診できる項目は、実際の使用量に基づいて計算できる。一般管理費、清掃費、警備費など固定的な性格の項目は、管理規約や管理事務所の基準に従って日割り計算される場合がある。従って、総額だけを聞くのではなく、計算対象期間と項目別の金額を求める必要がある。3. 都市ガスの転出手続きを予約する。個別の都市ガスを使用している場合は、地域の都市ガス事業者に転出する旨を知らせる。地域や設備によっては、作業員の訪問、メーターの確認、安全措置が必要になる場合があるため、引っ越し当日ではなく数日前に申し込む方が良い。オンラインまたは電話で申請する際は、住所、契約者情報、顧客番号、退去予定時刻、メーターの位置を準備する。都市ガス事業者は地域によって異なるため、賃貸民、または従来の請求書で管轄事業者を確認する必要がある。退去時の管理費、公共料金の精算手順。ステップ1、空室の状態でメーターを撮影する。 家電製品や照明の使用を終えた後、電気、水道、ガスのメーター数値を撮影する。写真には数値だけでなく、メーターの識別番号と撮影時刻も一緒に残すと良い。次の資料も合わせて各部屋、壁、また、作り付け設備の状態、ボイラー、エアコン、ドアロックなど、賃貸家の目的物に含まれる設備カビ、入館カード、駐車カード、リモコンの数量廃棄物や残機物がない空室全体の様子メーター値は最終使用量を区切る基準となり、住宅の状態キロは現状回復費の控除をめぐる紛争に備える資料となる。ステップ2、管理事務所で中途管理費を算出する管理事務所に実際の退去日とメーター値を伝え、該当世帯の清算明細を求める。管理費に電気と水道が含まれている場合は、管理事務所での清算が先となる。清算書では次の内容を確認する。復課対象の開始日と終了日、一般管理費と使用料の区分、電気水道連房などの検診値と単価、未納額、延滞料または前受金が含まれているか、長期修繕充当金が別項目として表示されているか、引っ越し関連の追加費用の名称と算定根拠金額を支払った場合は、領収書または口座申告記録を保管する。管理事務所が官能確認書を発行している場合は、交付を求めることができるが、すべての管理事務所が同じ名称と様式の書類を発行するわけではない。ステップ3。個別の公共料金を精算する管理費に含まれない公共料金は、各供給機関と別途精算する。項目確認する内容を保管する資料電気個別契約かどうか、顧客番号、最終メーター値使用終了日、メーターの写真、精算領収書、水道管理費に含まれているか、管轄水道事業所から直接請求されるか、メーターの写真、管理費精算書または支払い記録。都市ガス管轄事業者、転出術区、訪問の用費、最終使用料、留守番号、メーターの写真、支払い領収書、インターネット有料放送、移転設置または解約、レンタル機器の返却区、移転の留守区明細、機器返却区、確認書自動引き落としをすぐに解約する前に、最後の請求がどのように引き落とされるか確認する。清算と自動引き落としの解約順序が適切でないと、未納または二重払いが発生する可能性がある。ステップ4、長期修繕当金を別途合算する長期修繕充当金は、共同住宅の主要設備を将来交換または補修するために積み立てる金額である。共同住宅管理法上、管理主体が所有者から徴収することが原則であり、使用者である賃借人が代わりに支払った場合は、所有者がその金額を返還する仕組みとなっている。管理費請求書に長期修繕充当金が別と表示されている場合は、管理事務所に納付確認書または納付明細書を求める。共同住宅管理法施行令では、使用者が納付確認を求めた場合、管理主体が確認書を発行するよう定めている。ただし次の事項を区別する必要がある。長期修繕充当金、長期修繕計画に基づく主要設備の交換補修のための月立金で、原則的な負担主体は所有者である。修繕維持費、日常的な補修と維持にかかる管理費の性格を持つ費用で、通常は実際の使用者に区化される場合がある。管理費用託金、または番受管理費、入居当初に預ける金額であり、名称と返還の仕組みを管理事務所に別途確認する必要がある。賃貸借契約の特約、長期修繕充当金の負担に関する別途の特約がある場合は、文言と効力を検討する必要があり、争いがあれば法律相談が必要になる場合がある。オフィステル、多世帯住宅などは、建物の法的分類と管理方法によって、共同住宅管理法上の長期修繕充当金制度がそのまま適用されない場合がある。請求書で該当項目が実際に区化されているかを先に確認する必要がある。ステップ5、 すべての金額を1枚で照合する最終精算表には、少なくとも次の項目を区別して記載する。区分支払いの方向確認根拠、退去日までの一般管理費、賃借人の負担か確認した後に支払う、中途管理費精算書電気水道ガス使用量、実際の使用分を精算検診値と供給期間の領収書、長期修繕充当金。賃借人が代わりに支払った場合は、所有者に返還を求める管理事務所の納付確認書、賃料または円額契約と入金明細に基づいて確認、賃貸借契約書、口座座記録現状回復費、責任と金額が確認された項目のみ協議、留退去時の写真、未席書領収書。保証金残額上記項目を反映して、返還精算表と封庫記録、長期修繕充当金は、他の未納管理費と混ぜずに別のコナに表示すると、計算ミスを減らすことができる。管理事務所から受け取るべき書類の名称は、段次ごとに異なる場合があるため、名称よりも記載内容を確認する。退去日基準の管理費精算書、精算期間項目別の区価額、未納額と納付額が表示された資料、管理費領収書または納付確認資料、実際に納付した事実を証明する資料、長期修繕充当納付確認書、賃借人が占有していた期間中に納付した長期修繕充当金の期間別または総額の資料、官能関連の確認資料、管理事務所が発行する場合、該当世帯の精算時点における未納の有無を示す資料、世帯別検診明細、管理費に含まれる電気水道連房使用量の開始地と終了地、管理事務所が官能確認書という名称の文書を発行しない場合は、残額がゼレウォンと表示された精算書と納付領収書を一緒に保管する方法がある。長期修繕充当金納付確認書は、一般管理費の資料とは別に求めるとよい。長期修繕充当金の返還額を計算する方法、最も正確な返還額は、管理事務所が発行した実際の納付明細の合計である。単純に居住月数へ現在の月額区価額をかけると、途中で区価単価が変わった場合や、未納減額された明細差を反映できない可能性がある。計算手順は次の通りである。賃貸客による占有の開始日と終了日を確認する。該当期間の長期修繕充当金納付明細を発行してもらう。賃貸のまたは他の人が直接納付した金額があるか区別する。賃借人が実際に代わりに納付した金額だけを合算する。賃貸人に納付確認書と口座情報を提示し、返還を求める。契約書に長期修繕充当に関する特約がある場合は、精算前に確認する。特約の意味について当事者の解釈が異なる場合、管理事務所は法的責任を判断する機関ではないため、賃貸人と協議するか、法律相談を利用する必要がある。保証金の精算と鍵の引き渡し時に確認する事項、賃貸客が終了する際、賃貸人は保証金を返還し、賃借人は住宅を引き渡さなければならない。実務上は保証金の封庫、住宅の最終確認、鍵と入管手段の引き渡しを同じ時間帯に行うよう、あらかじめ約束しておくと安全である。保証金から控除する前に確認すること、控除項目の名称と金額が記載された精算表、未納管理費の付加期間と項目、破損箇所が入居前から存在していたことを示す写真、修理費の未席書や領収書など、金額の算定根拠、通常の使用によって生じた経年劣化摩耗なのか、賃借人の責任による償なのか、長期修繕充金の返還額が抜けていないか、賃貸人が修理費を主張したからといって、根拠なく全額を控除することに直ちに同意する必要はない。一方、精算をめぐる争いがあるという理由だけで鍵を持ち続けると、住宅の引き渡し完了時点をめぐって、追加の紛争が生じる可能性がある。争いのある金額と争いのない金額を区別し、合意内容をメッセージや精算書に残すと良い。 最終引き渡しの記録保証金が実際に入金されたか確認。鍵と入館カードの数量区、ドアロックの暗証番号の処理方法について、合意駐車登録と共同玄関の入館権限を解除、鍵の引き渡し時刻と受取人を記録、最終清算書及び写真を賃貸人と共有。現金で清算する場合は受領証を作成し、口座申告の場合は付庫完了画面と取引明細を保管する。新居への入居時に全居住者の未納額を確認する方法。新居では、入居前に該当世帯の管理費とメーターの基準値を分ける必要がある。前居住者の未納額があるという理由だけで、新しい賃借人に直ちに支払い義務があると断定してはならない。未納が発生した期間。費用の性格、賃貸主契約の内容と法的根拠を確認し、賃貸人に解決を求める。入居日には次の手順に従う。管理事務所に入居日を登録し、新しい賃借人への区画開始日を確認する。以前の期間の未納額が現在も該当世帯の御帳に残っているか尋ねる。未納額がある場合は、期間と項目が表示された資料を求め、賃貸人に渡す。電気水道ガスのメーター値を撮影し、入居時の基準値を確定する。壁、窓を察し、家電製品設備の状態を入居点検表に記録する。賃貸人と写真を共有し、既存の不具合をメッセージ、またはメールで通知する。管理事務所が個人情報を理由に、前居住者の詳細情報を提供しない場合がある。この場合は、個人の身元情報ではなく、該当世帯の付加期間、未納項目、入居幹基準の残額が区分されているか、確認してほしいと求める。引っ越し、当日の最終チェックリスト、管理費と公共料金管理費の区下終了日を確認した。電気水道ガスのメーターと識別番号を撮影した。管理費に含まれる公共料金と個別清算項目を区別した。都市ガスの転出または安全措置を完了した。自動引き落としの解約と最後の引き落とし日程を確認した。中途管理費清算書と納付領収書を受け取った。長期修繕住当金と保証金、長期修繕住当金納付確認書を受け取った。修繕維持費と長期修繕住金を区別した。賃貸借契約の関連特約確認した。保証金の控除項目と計算根拠を確認した。保証金の入金と鍵の引き渡し時点を調整した。住宅の引き渡し、空室の状態を写真または動画で残した。会員入館カードリモコンの数量を確認した。破損または修理が必要な箇所の責任を記録した。最終清算表を賃貸人と共有した。すべての書類と会話記録を別途保管した。引っ越し清算の要点は、総額を速やかに支払うことではなく、各金額の区画期間、負担主体、計算根拠を分けることである。特に管理費に含まれる公共料金と個別の公共料金、一般管理費と長期修繕住当金をそれぞれ分ければ、二重払いと返還漏れの大半を防ぐことができる。